ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第530回です。
大日本印刷と DNP フォトイメージングジャパンは、照明写真機のキレイの新機種を6月から順次全国展開するとのことです。足元のスペースを8センチ拡大、画面操作のユーザーインターフェースを改善、撮影用照明をストロボから LED に変更するなど、ユーザーの使い勝手の向上、耐久性、保守性の向上、撮影品質の向上を図る改良が施されたとのことです。また20年以上使用していたブランドマークや外観デザインを一新し、より視認性の高いデザインになったとのことです。
最近の照明写真機は、青い背景の写真撮影だけではなく、カラフルな背景の指定や美肌補正、マイナンバーカードの交付申請、撮影した写真の画像データをスマートフォンへ送付するなど、かなり高性能になっています。キャッシュレス決済による支払いに対応した機種もあり、さりげなく置いてある割にはかなりハイテクなんですよね。
ユーザーインターフェースの改良は、速やかな操作を促す意味で歓迎したいところです。また昨今、顔写真をデジタル提出することも多くなっていますから、撮影したデータをスマートフォンに送れる機能は、今後活用する場面が増えていくかもしれません。その上で、照明写真機の使い勝手、快適性が向上するのは非常に良いことだと思います。一つだけ要望したいのは、キレイの撮影フォーマットだと、運転免許サイズの撮影をしたい場合、大判写真とのセットになっていて、手続きの内容によっては微妙に枚数が足りないので、運転免許サイズだけのフォーマットを用意してほしいなということです。中の人は先日、初手続きで免許サイズの写真を撮影しましたが、枚数が足りなくて2度撮影する羽目になったんで、書類の前半と後半で写真が違ったりしたんですよね。それでは今回のニュースです。
ソニーマーケティングは、ソニーのアンドロイドスマートフォン Xperia 1 Mark 7 の SIM ロックフリーモデルで、映画スターウォーズシリーズのオリジナルデザインを刻印したスターウォーズモデルを発売することを明らかにしました。メモリー 12GB、ストレージ 256GB、 スレートブラックのモデルをベースに、背面にダース・ベイダー、またはマンダロリアンとグローグーを刻印した2つのモデルをラインナップ。どちらも専用のオリジナルデザインパッケージで販売されます。購入後、背面デザインに対応したオリジナルデザインの壁紙をダウンロードできる特典が付与されるとのことです。
ソニーストア限定モデルとのことで、フラッグシップモデルにスターウォーズの特別デザインが施されるとのことなので、出る台数も結構限られそうで、なかなかお目にかかれないモデルになるかもしれません。 好きな人は何としても購入するのかもしれませんが、使うのがもったいなく感じてしまいそうです。
サムスン電子ジャパンは、高耐久性が特徴のタブレット、Galaxy Tab Active 5 Pro を発売しました。個人向けだけではなく、法人向けの販路でも取り扱われるとのこと。高い堅牢性が特徴で、アメリカ国防総省のミルスタンダード 810H に準拠。バッテリーは取り外すことができ、再起動せずに交換できるホットスワップ機能に対応しています。専用の電源に接続すると、バッテリーに給電せずに動作するノーバッテリーモードを備えています。サムスンデックスに対応し、ディスプレイに接続すればパソコンのような感覚で操作できるほか、プログラマブルキーを備えており、使用頻度の高いアプリケーションをショートカットとして設定できます。また独自のセキュリティ機能であるサムスンノックスボルトに対応。スタイラスペンの S ペンが付属。スピーカー性能が全世代のモデルより向上し、背景の雑音を除去できたり、ハウリングを低減したりできるとのことです。プロセッサはスナップドラゴン 7S Gen 3、メモリー 6GB、ストレージ 128GB、アウトカメラは1200万画素、インカメラは800万画素、生体認証は指紋認証と顔認証に対応。NFC 搭載。バッテリー容量は 11000mAh でホットスワップ対応の着脱式、IP68 の防水防塵性能を備えます。
性能的にはミドルレンジというところですか。業務用のタブレットと考えると結構パワフルな性能を備えているのではないかと思います。個人用途にも耐えられるくらいのスペックなので、結構様々な需要を満たすかもしれません。またホットスワップ対応のバッテリーパックや、バッテリーをバイパスして給電できるなど、据え置きのサイネージ端末や車載端末としても使いやすそうです。
LINE Yahoo は Yahoo オークションおよび Yahoo フリマにおいて、転売防止を目的として政府備蓄米の出品を禁止する旨を明らかにしました。米の価格高騰を受けて放出される政府備蓄米ですが、両サービスでの出品を禁止、出品された備蓄米の削除、備蓄米を出品したユーザーのアカウントの停止に加えて、AI を活用して備蓄米出品のパトロールを強化するとしています。また、メルカリはフリマアプリのメルカリとメルカリショップスにおいて、政府備蓄米の出品を禁止することを発表しています。同社が策定したマーケットプレイスの基本原則に照らして出品を禁止するとしており、出品された備蓄米の削除、備蓄米を出品したユーザーのアカウント制限と AI を活用した備蓄米出品の監視を行うとのことです。
いよいよ販売が始まっている政府備蓄米ですが、転売防止のためフリマサイトなどでの出品が相次いで禁止されています。コロナの頃のマスクの時を思い出す流れですが、今度は無駄に買い占める輩が現れるんでしょうね。転売屋は滅ぶべし。
富士フィルムは、レンズ付きフィルムの映るんですの現像データを受け取れるスマートフォンアプリ、映るんですプラスの提供を開始しました。アプリから現像を注文し、コンビニエンスストアから撮影済みの映るんです本体を発送すると、プリントされた写真が後日配送されることに加えて、現像した写真の画像データをアプリ内で受け取れるとのこと。現像の料金は2420円です。アプリ内には、写真データを整理できるマイフィルム機能や、 お気に入りの写真をショートムービーにできるフォトムービー機能などが用意されています。また、受け取った写真データをプリント注文できる機能も備えているとのことです。現像は写るんですだけではなく、同社のカラーネガフィルム、富士フィルム400、富士カラー100、富士カラースーペリアエクストラ400、富士カラースーペリアプレミアム400の現像を注文できるとのこと。カラーネガフィルムの現像料金は27枚フィルム、36枚フィルムで2420円とのこと。フィルムの発送は、全国のセブンイレブンとファミリーマートで受け付け、発送から約1週間で画像データが確認できるとのことです。
写るんですをはじめとするレンズ付きフィルムのリバイバルブームが数年前から来ていますが、一方で現像を受け付けてくれる写真屋さんがどんどん減っている現状があります。コンビニから現像を依頼できるのも便利ですが、撮影した写真を画像データとしても受け取れるのは今の時代にとてもマッチしているように感じますね。また写るんですだけではなく、同社のカラーネガフィルムも現像依頼できるとのことで、久しぶりにフィルムカメラで写真を撮ってみたくなります。
NTT ドコモは、住信 SBI ネット銀行の公開買い付けを発表しました。公開買い付けは5月30日から7月10日の期間で実施、買い付け予定数の上限及び下限を設けず、応募株式のすべての買い付けなどを行うとしています。成立後の住信 SBI ネット銀行の株式について、持ち株比率はドコモが 65.81%、 三井住友信託銀行が 34.19% となり、議決権比率ではドコモと三井住友信託銀行が 50% ずつを保有するとのこと。また、ドコモによる住信 SBI ネット銀行の連結子会社化を目的に、住信 SBI ネット銀行、三井住友信託銀行、SBI ホールディングスの4社で基本契約を締結。さらに、三井住友信託銀行及び住信 SBI ネット銀行との3社間で業務提携契約を結ぶとのことです。
ドコモの金融への進出については以前から噂されていましたが、ついに正式に発表された形です。今回締結される業務提携で、ドコモの顧客基盤とデジタルサービスの活用などといった相乗効果を期待しているとのことです。利用者、株主、企業の三方よしになることを強く期待します。
シャープは、Android スマートフォン、Aquos R10 及び Aquos Viz 5を発表しました。グローバルモデルとして展開され、日本以外に台湾やシンガポール、R10 はインドネシアでも順次発売されるとのことです。R10 のメインカメラは、1.55 分の1インチの新しいイメージセンサーを採用。暗い部分のノイズを低減する画像処理技術を搭載し、星や夜景の輝きをより一層引き立たせて撮影できるとのこと。また、周囲の光を測定できる14チャンネルスペクトルセンサーを搭載。室内照明など色味の調整が難しい撮影環境でも、より自然な色合いで撮影できるとのことです。カメラはライカカメラが監修したシステムを搭載、 AI による合成処理技術を備え、ローデータを超える情報量で画像処理し、ズームやナイトモードでの撮影時もディテール感や解像感が大幅に向上するとのこと。動画撮影ではドルビービジョンにより鮮やかな色彩で撮影できます。 AI による被写体追尾機能は動画撮影時でも利用でき、被写体の動きを予測して追尾、物陰などに隠れても捉え続けるとのこと。ディスプレイはプロイグゾ OLED、 解像度は 1080×2340 ピクセル、 3002との高いピーク輝度や最大 240Hz の可変リフレッシュレート機能を備えます。動画配信サービスなど様々なコンテンツを鮮やかに楽しめるバーチャル HDR 機能、大型スピーカーボックスを上下に搭載しドルビーアトモスの対応などで臨場感ある動画視聴が体験できるとのこと。本体のデザインは先代モデルから引き続き三宅デザインが監修。内部はベイパーチャンバーと CPU の間に新たに銅ブロックを圧着した新しい放熱構造を採用。CPU からの熱を効率よく拡散し、負荷の大きい利用でも軽快なパフォーマンスが継続するとのことです。チップセットはスナップドラゴン7プラス、Gen 3、メモリー 12GB、ストレージ 256GB または 512GB、カメラはメイン5030万画素、広角5030万画素、インカメラ5030万画素。防水防塵は IPX5、IPX8、IP6X。耐衝撃性能はミルスタンダード 810G 準拠。生体認証はマスク対応の顔認証と指紋認証。お財布携帯と NFC 搭載。ナノ SIM と eSIM のデュアル SIM DSDV に対応しています。Wiz5 は 6.6 インチ液晶。解像度は 720×1612 ピクセル、リフレッシュレートは 120Hz、 5000mAh の大容量バッテリーを搭載、充電中に電池容量が 90% になると充電を停止するインテリジェントチャージ機能を搭載、充電しっぱなしによるバッテリーの劣化を抑えます。またスマートフォンとして初めて本体を振るだけで大音量の警告音を発する防犯アラート機能を搭載。カバンやランドセルに入れたままでも振動に反応し、万が一の場合に即座に周囲に伝えられるとのこと。アラート発報時は事前登録した連絡先に自動で電話をかけ、SMS で位置情報を発信し、離れた家族や友人にも通知できるとのこと。本体デザインは先代モデルに引き続き三宅デザインが監修。チップセットはメディアテックのディメンシティ6300、メモリー 4GB、ストレージ 128GB、ストレージを最大 4GB、メモリーに当てる仮想メモリー機能を備えます。カメラはメイン5010万画素、インカメラ800万画素、お財布携帯、NFC、3.5mm オーディオジャックを備え、生体認証は顔認証と指紋認証に対応します。
前の世代から外観デザインを三宅デザインが監修していますが、今回もデザインラインは継承しつつ、基本性能を底上げした感じです。グローバルモデルとして海外でも販売されるのも前の世代と同様です。本配の調達力を生かした商品開発ですっかりイメージが変わったアクオスですが、その調達力を生かしたコストパフォーマンスの良さも非常に特徴的だと思います。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組はApple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、
配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでした。